お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
10月2日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから武田圭奈がお届けします。イランがイスラエルに向けて180発以上のミサイルを発射したことを受け、国連は中東に関する緊急会合を予定しています。イスラエルとアメリカはこの攻撃では誰も負傷しなかったが、攻撃したことによってイランは今後厳しい結果に直面するだろうと述べました。イスラエルがレバノンへの砲撃と地上侵攻を続ける中、レバノンから脱出しようとするオーストラリア国民のために100席以上の航空座席が確保されています。連邦のペニー・ウォン外相は今後数日間さらに多くのフライトが予定されていると述べました。これはイランのイスラエルへのミサイル攻撃を受け、レバノンにいるオーストラリア人を避難させる取り組みが強化されていることを受けています。アメリカ共和党の J.D. バンス副大統領候補と民主党のティム・ウォルズ副大統領候補が CBS テレビでの初のテレビ討論会で銃暴力をめぐって応酬しました。両候補は中東、銃暴力、移民、税金、そして気候変動をめぐって対立しましたが、普段の個人的な応酬は控え、政策問題に焦点を当てました。ナショナルチルドレンコミッショナーのアン・ホロンズ氏は、国は青少年犯罪に取り組むにあたり、青少年にとって不利な状況をなくすべきだと述べました。ホロンズ氏は、国が青少年犯罪を管理するための厳格なアプローチを取りやめ、証拠に基づいた解決策を歓迎すべきだと主張。また、ホロンズ氏は、ナショナルプレスクラブに対し、青少年犯罪に関して、オーストラリアはこれまで通りの取り組みを続けることはできないと語りました。連邦のタニア・プリバーセク環境相は、連邦の環境法改正に関する交渉が現在進行中であると述べました。この交渉はシドニーで開催される第1回グローバル・ネイチャー・ポジティブ・サミットの開催に向けたものです。ネイチャー・ポジティブ法案のパッケージには、オーストラリア初の環境保護庁の設立や、環境に関するプロジェクト承認を迅速化するための1億ドルの資金援助が含まれています。先住民のアーティスト、ビランガ・ウィラジュリ氏は、植民地化によって先住民が受けた影響を解明するための調査に大きな期待を寄せています。この調査は、過去に起こったことを振り返って話し合うトゥルーステリングと、先住民が持つトラウマの原因を認識し乗り越えようとするヒーリングを目的としています。最初の公聴会は先月16日に開催されました。現在の法律では調査は3年間行われることになっています。一方でクイーンズランド州の野党自由国民党は、今月26日の州選挙で政権を獲得した場合、この調査を廃止する方針であると述べています。以上、10月2日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。